続いて一般質問についてです。9月定例会では9月7日と10日の2日間にわたり10名の議員が質問に立ちました。内容についてその一部をご紹介します。老朽化による公共施設インフラ道路水道の更新問題について双葉雅彦議員。質問者、公共施設インフラ道路水道等は市民の身近な生活の中で快適な暮らしを支えてきたが、老朽化が進み更新時期を迎えている全ての公共施設を更新していけるのかどうか、現状を市民の皆さんに周知し認識を高めていただく必要があるのではないか。答弁、将来さらに人口減少が進み財政状況が厳しくなる中で全てを維持していくことは難しい。市民の皆さんと共に考え進めていきたいと考えている。質問者、次世代に負担をかけないために市は勇気を持って進めていただきたい。続いて津波避難ビル整備事業の現状について中本健二議員。質問者、津波避難ビル整備事業は津波浸水想定域内に住む市民の生命を守ることを目的に進められているが現状を聞きたい。答弁、しては津波災害警戒区域内における津波避難ビルの指定に努めてきており、民間による津波避難ビルの新設等に対する補助制度も創設した。そうした中、当該区域内には津波避難ビルとしての要件に該当する建物が少ないなど難しい状況にあるが、一時的に避難できる場所の選択肢を増やしたいと考えており、引き続き津波避難ビルの確保に努めていきたい。続いて市民が求める庁舎移転について川崎五一議員。質問者、災害が多発し地域では高齢化と人口減少が進む中、市民は身近で相談できる行政を望んでいる。旧市内に7つ程度の役場を整備する日本共産党の提案が市民の願いにかなう庁舎整備だと考えるが、市の考えはどうか。答弁、市民の利便性は増すが非効率性や人件費の増加が考えられる。質問者、職員の効率は業務の改善や情報通信技術による対応が可能で、建設費用は確実に圧縮でき、人件費が増えても安く済む。ましてや人件費は全ての地域の経済に循環する。東山への移転を凍結してこの案を検討すべきだ。続いて台風20号被害について塚久夫議員。今回の台風により大東川水系や与村川水系で大きな災害が発生し、川湯では7年前の災害時の水位を大きく上回る洪水が発生した。水害を少しでも軽減するために河川管理者である和歌山県に対し、熊野川支流に堆積した土砂の撤去を強力に働きかけてほしい。答弁、堆積した土砂により今後大雨が降った際には再び氾濫の発生が懸念される。知事にも状況を確認していただいており、市としても引き続き国県との連携を密にして早期の解決に向けて取り組んでいきたい。続いて世界遺産を生かした観光振興について立花智文議員。質問者、今年は熊野本宮大社が創建2050年、来年は東渓神社が創建1600年を迎える年であるが、市はこれらをどのように観光振興につなげていくのか。答弁、熊野本宮大社、東渓神社ともに民間による地域活性化に向けた取り組みが行われているが、市としても支援を行い交通人口の増加を図り地域の活性化につなげたい。また街中における中心市街地でのハード事業とも連携し、外国人観光客も含めた観光客の滞留時間を増大させ、街中を活性化させることで市内全域の経済の活性化につなげたいと考えている。 続いて、森湾横断道路の整備について及び学校のエアコン整備について前田佳代議員。森湾横断道路の整備について質問者。会場の橋を避難場所にした前例はないが、防災対策とする必要性はどこにあるのか。答弁。避難行動の一つの選択肢とするため必要と考えている。質問者。森の津波避難困難地域には避難行動要支援者は何人いるのか。答弁。登録者はいない。質問者。同地区内の福祉事業所は高台移転を望んでいる。橋に多額の予算を使うより高台移転、ブロック塀改修補助など効果の高い防災対策をするべきだ。次に学校のエアコン整備について質問者。今夏の酷暑により保護者からエアコン整備計画の前倒し要望があるがどうか。答弁。国の補正予算や補助事業の動向を見ながら事業期間の短縮に努めたい。続いて求められる庁舎整備について久保博次議員。質問者。庁舎整備の施工でゼネコンに発注した場合と地元の業者に発注した場合の経済効果をどのように試算しているか。答弁。地域経済の振興といった観点は考慮するが試算はしておらず今後も予定していない。質問者。地元業者が入札に参加できる基準についてどのように考えているのか。答弁。学識経験者等で組織する検討委員会で公正な入札方法を検討する地域経済の振興も考慮しながら競争性を確保した上でどのような手法が望ましいか調査研究を重ねていきたい。質問者。地元業者も技術的に問題がない。地元業者が入札参加できる基準にするべきだ。続いて本宮町の温泉街への対応について足立浩二議員。質問者。台風20号で本宮町の川湯温泉が大きな被害を受けた。観光客が戻り温泉街の人々に笑顔がよみがえるよう市としてどう取り組むか。答弁。本宮町川湯地区は本市を代表する観光地の一つであり、今後商工会などと連携しながら被災事業所の状況把握に努め、復旧への設備投資や資金繰りに対して経済面での支援や市で水道料金などの減免措置を行っていく。続いて、新教育委員会制度について高田森幸議員。質問者。この度、3期12年間教育長を務められた中村邦夫前教育長が勇退された。新教育委員会制度が全面実施されるのにあたり、佐竹新教育長の所信を伺いたい。答弁。教育は未来への投資と言われる。第二次田辺市総合計画に掲げる理念の実現に向け、教育の立場から様々な施策の具現化に努め、また学者融合推進協議会等の取り組みを通して子どもたちが大切にされ豊かな人生を実現していくたくましい力を育てたい。質問者。長年の学校教育での実践を生かし、これからの田辺市の教育行政発展のために力強く取り組んでいただきたい。続いて小中学校の熱中症対策について朝山誠一議員。他県での熱中症による小学生の死亡事故など近年夏場の気温が上昇傾向にあり熱中症対策が急務だ。対策として以下の2点を提案したい。 1. エアコン設置3カ年計画の前倒し。 2. 小中学生の登下校時における荷物の軽減、いわゆる置き弁の許可。答弁。児童生徒の健康面や安全面を第一に考え、以下の対策について検討を進める。1. エアコン設置3カ年計画の前倒しに対しては、国の補正予算や補助事業の動向を見ながら、関係部局と連携を図り、事業期間の短縮に努める。 に小中学生の登下校時における置き弁の許可については、教育委員会で前向きに検討する